緑の架け橋、鈴木則明。業務執行体制の見直しについて。問い、コロナ禍において保健所や衛生研究所の果たした役割をどのように評価しているのか。また、検査業務等を民間に委託していた場合でも、同じような取り組みは可能であったのか。府機の副市長、保健所は健康危機管理の拠点として、濃厚接触者の特定などの疫学調査等を行い、衛生研究所は民間機関に委託するよりも迅速かつ柔軟に検査を行うことで、速やかに検査結果を伝えるなど、感染拡大防止に大きな力を発揮してきたものと評価している。検査業務については、今後さらに検査数が増大する事態に備え、民間検査機関の検査を状況に応じて組み合わせながら、柔軟かつ的確に対応していく必要があると考えている。維新の会、三本圭介。自治体のデジタルトランスフォーメーション DX について。問い、市民が市に提出する各書類について、押印不要の見直し方針案の作成から、押印の義務付け廃止までのタイムスケジュールはどうなるのか。総務局長、書面申請の電子手続き化や対面による申請の省略などの対応に向けては、現在具体的なスケジュールを示すまでには至っていないが、関係部局と協議を行いつつ、制度面、技術面においての課題等を検証し、可能なものから順次進めていきたいと考えている。教育。公明党、真鍋修司。体罰に対する私立尼崎高等学校の取り組みについて。問い、新しい校長の下での私立尼崎高等学校における体罰根絶に向けたその後の取り組みについてはどうか。教育長、体罰・いじめ防止システムを構築し、教員への定期的な研修実施による再発防止に努めるとともに、意識改革を図るための個人面談や校長自身による各部活動の見回りなどを行っている。また生徒への体罰・いじめアンケートを実施し、早期発見・早期対応に努めている。そして、柳本章一氏を顧問に迎え、エースプロジェクトという教育理念に基づき、体育科のカリキュラムの見直しをはじめとする学校改革を進めている。尼崎市政の会、岸田光弘。拉致問題を題材とした人権教育について。問い、前年度アニメ、めぐみは、全体何クラス中何クラスが視聴したのか、また今年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間、作文コンクールの児童生徒への働きかけはどのように実施したのか。教育次長、前年度アニメ「めぐみ」を視聴したクラス数は、小学校は680学級中4学級、中学校は258学級中27学級である。また、今年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールについては、募集案内のチラシの生徒への配布や校内掲示のほか、新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休校中の課題とするなど、各校で多くの生徒に応募の機会が与えられるよう工夫している。維新の会、西藤明子。小中学校教諭の勤務時間適正化について。問い、教職員の勤務時間外の負担を減らすために、市内学校において勤務時間外の電話対応に自動音声案内を導入することを検討してはどうか。教育次長、教職員の勤務時間適正化の取り組みの一つとして、勤務時間外の自動音声案内は有効であると考えており、現在、市内小中学校を対象に、 勤務時間外の自動音声応答サービスの導入について、10月中の開始をめどに準備を進めているところである。維新の会、楠村真嗣。不登校児童生徒への教育の選択肢を増やすための施策について。問い、不登校児童にみんなと同じ授業をオンラインで実施してはどうか。教育次長、オンライン授業は不登校の子どもたちにとって学習支援という効果だけでなく、負担にならない範囲で教師や友達とオンラインを通して触れ合い、その結果、学校生活に戻るきっかけになることも考えられる。現在、私立小中学校等の児童生徒1人1台のパソコンを今年度末までに整備するため事務を進めており、その活用法の一つとして検討していく。